使徒の働きの第9章の36節からです。先週は、体の癒し、リダに住んでいるアイニアの癒しについて私たちは聖書から学びました。今日は、タビタという人が死人がよみがえるという話をします。ちょっとここのクラー消してもらえますか。ここちょっと寒いので。36節から、ヤッファにタビタ、訳して言えばドルカス、すなわちカモシカと呼ばれる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの良い行いや施しをしていた。ところがその頃病気になって死んだので、人々は遺体を清めて会場の部屋に安置した。リダはヤッファに近かったので、弟子たちはペテロがリダにいると聞いて二人の人を送り、急いで私たちのところへ来てくださいと頼んだ。ペテロはそこを立ってその二人と一緒に出かけた。人々はペテロが到着すると会場の部屋に案内した。ヤモメたちは皆そばに寄ってきて泣きながら、ドロカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せた。ペテロが皆を外に出してひざまずいて祈り、遺体に向かって「タビタ、起きなさい」と言うと、彼女は目を開き、ペテロを見て起き上がった。ペテロは彼女に手を貸して立たした。そして聖なる者たちとヤモメたちを呼び、生き返ったタビタを見せた。このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が主を信じた。ペテロはしばらくの間、ヤッファで川なめし職人のシモンという人の家に滞在した。今日は死んだ方のよみがえり、皆さん信じますか？死人がよみがえるということを信じますか？あれ、アーメンが2人だけですか？この教会はアーメンって言えない人はいないはずですよ。体験して謙信君が実際に心肺停止で亡くなってよみがえったわけですから、神様すごいことをしてくださいました。今日はですね、皆さんね、先週の和幸さんのこともありますけども、とても神様は大切なメッセージを語っていると思います。それは私たちが信仰に立ち上がった時にリバイバルが起こるということです。そしていろんなことが起きますけれども、印や不思議が行われた時に、多くの未信者の方々は本当に神様は生きてるんだ、私も神様を信じなければならないということを言い出すということを皆さん覚えていただきたいと思います。でも私たちは誰一人自分の力で奇跡を行える人は一人もいません。病気を癒し死人をよみがえらせるのは神の働きです。神が生きて働き出すと、そのことが起こり出すだけなんです。信仰っていうのはですね、とても大切で、人間はですね、皆さん人生の中で、2つのものが立ち上がるんです。一つは信仰か不信仰かです。悪魔の霊か偽りの父が立ち上がるか、神が立ち上がるかです。もしあなたの口から出る言葉が賛美であり感謝であり喜びであり、困難が来た時に神様がしてくださる、神様に期待するっていう言葉が出てくるんであるならば、信仰が立ち上がっています。しかし奇跡を見たり、また人々が喜んでるのを見た時に裁いたり、あれはこうだこんなんだ、また御業が起きた時に不平を言ったりするんであるならば、それは悪魔が立ち上がっている証拠です。自分でもよくわかると思います。自分の口から不平や不満が出てきた時に、どんなに喜びがなくなるかっていうことでですね、立ち上がる前にですね、必ず人間は2つのものに心を開かないと立ち上がらないんです。悪魔はあなたを立ち上がらせることはできません。でも罪があって悔い改めないで心を否定的なことに開いた時に、悪魔は機会を与えられ、そして不信仰なことを言って私たちの心に悪魔の火を投じて立ち上がってきます。もう全く不信仰になります。祈ることができなくなります。礼拝できなくなります。神様賛美できなくなります。でも悔い改めて神様に心を開いていくときに、逆のことが起きます。聖霊が臨んだときに、皆さんは不可能を見たときに無理だなと思うんです。今の状況は絶対おかしいなと思うんです。そんなことは変わらないと思うんです。でも信仰が立ち上がってくるんです。神にできるって。私は先週和幸さんがなった時ですね、本当に瞬間的にこう霊的な暗闇の霊が来たなと思いました。いろんな声が聞こえました。でも私は否定的な声も聞こえました。霊においてね。でもそうすると信仰が立ち上がるんです。神は勝利してるって、神は生きてるって、私は人生の中で神様を賛美するものだって、私は 神様がね、この四国、死の国に使わせてきたんですよ。ここの宣教は最初から死との戦いでした。絶えず誰かが殺されていく、死んでいく、本当に惨めな戦いでした。でも四国を神様は愛しています。四国は死で支配される国ではありません。死よりも強いのは愛です。キリストの命です。誰かが信仰を宣言しなければこの国はみんな死によって治められていきます。今日ねちょっと思い出したんですよ。まあ今日はね復活の話ですけれども、ちょっと順番逆になりますけれどもね、朝向こうで話しながら思い出しました。この、聖書の話に出るですね、タビタじゃないですよ、タビタっていうね、これ3つ一緒で、ドルカス、タビタっていうのはカモシカという意味なんです。とても元気なイエス様の弟子だったと思います。で皆さんね、津田の教会はですね、私もいろんな人と関わってきましたけれども、病気で死んだって書いてるんです。人間は病気では死なないんです。寿命では死にますよ。年を取って寿命で死ぬのは全然素晴らしいんです。長寿を全うして病気では死なないんです。でも2つ理由があります。神様が帰っておいでいった時に人間は死ぬんです。アーメンですか？でも死の霊っていうのがね、働いた時には命が取られる時があるんですね。で津田の教会はこういう立派な街道を建ってますけれども、古い借家の時にね、平野姉妹っていう一人の姉妹がいました。主の弟子です。主を愛して本当に教会を愛して、人が見ていようが見ていまいが本当に仕えて、神の器を大切にしてくれた器がいます。で彼女が死んだのが今の私の年ですよ、56か7ですよ、病気でね。でその時にね、私聖書を読みながらたくさんの死人を蘇らしているので、棺でね、50数歳で死ぬのは皆さん見心じゃないでしょ。で私は死体に向かってイエスの御名によって蘇ろうって言いました。でも何も起こらなかったんです。でそれから20何年間牧会してますからね、いろんな事故で亡くなったりとかする人を前にして、本当にイエスの御名によって蘇ろう、でも蘇りませんでした。これは本当につらいことですね。でもじゃあ私は諦めたかっていうと、諦めないんです。もっと燃えています。でも今は思うんです、起きるって。今は思えるんです。それはその秘訣が分かったからです。死人をよみがえろって言えば人がよみがえるんじゃないんです。これは何度も言っても同じ結論ですからね、言いますけれども、私たちがもし力があるとしたら、それは私が本当に弱くなってキリストと一つになった時に人は力が来るんです。私の信仰の強さとか知恵とか経験は全く死の力に対しては何の役にも立ちません。でも本当に心が貧しくなって主を求め、主と交わり一つとなっていった時に力が来るんです。イエス・キリストも神の子ですけども、神の子として人を癒したり死人をよみがえらしたのではありません。全く同じ人です。私は何もできない、神様が言わなければ何もできないと言いました。でも神と一つになった時に、神が働いてキリストが行った技が行われたんです。それは私たちが、全てのクリスチャンが皆同じです。私たちもキリストと一つになるならば、自分に死んで自分が亡くなるならば、神の力が解き放たれるということです。ですから難しくはないんです。でも実は一番自分が強いと、自我が強いと難しいんです。メグは今日明け渡す証をしてくれましたけれども、すごいなと思いました。私は20代で明け渡すっていうことは分かりませんでした。信仰も頑張らないといけない、自分の力でやらないといけない、自分が何とか神の栄光を表すんだというような思いしかありませんでした。でも今は分かります。自分の思いも願いも全部捧げ切った時に神が働くんだって。これは実は最も御霊によらないとできない難しいことなんです、実は。でもこれが分かった時に今思います。今もっと死人が蘇ったり、悪霊に疲れたものが追い出されたり、すごい難病が癒されたり、そういうことが起こると私は信じています。皆さん信じますか？信仰のあるところに神が働きます。でも疑ったり不信仰なところに神は働きません。働けないんです。神様の出番がないんです。これは医学の力でしょう、これは人間の力でしょう。 神様に働く余地はないんです。ちょっと長くなりましたけれども、このカモシカと呼ばれている婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの良い行いや施しをしていたと書いています。イエス様の弟子だったみたいですね。イエス様の弟子がこのヤッファにもいたみたいです。先週ドロス号に乗った船越先生という方がですね、来ていいご用をされました。して私と食事をするときとってもいい質問をしました。これね、皆さんにとってもとても大切な質問です。水村先生ホームページを見させてもらいました。7つの本質いいですね。イエス先生は弟子作りのために教会を作っているそうです。ワンビジョンミッションチャーチっていうのは、ワンビジョン、イエス様が大宣教命令、世界各地に行って弟子を作りなさいっていうね、その教会なんですねって、そうですって。皆さんワンビジョンのメンバーとして、これは絶対皆さんに問うべきです。皆さんも答えれるようにしてください。イエス様の弟子って何ですか。これとても大切な、いつも語ってる言葉ですね。でワンビジョンミッションっていうのはイエス様の弟子の集まりです。皆さんアーメンですか。時々ですね、皆さんの中でも他の教会から移ってきたりする方がいらっしゃいます。それを別に拒みもしませんし、歓迎もしてません。っていうのは一つの基準、ここはイエス様の弟子の教会ですよということだけは聞きます。教会に来ていい賛美でいいメッセージで恵まれて帰っていこうというんだったら、私はどうぞ他の教会へ行ってくださいと言います。私たちはイエス様の弟子の集まりですから、イエス様に従っていく、イエス様のようになっていくっていう人はものすごく居心地のいい教会ですけれども、そうでなければ居心地の悪い教会です。これ皆さんアーメンですか。もうそこははっきりしています。でその時にですね、彼がこう質問したんです。水村先生は人を見た時に、この人はイエス様の弟子、この人はまだイエス様の弟子じゃないってどうやって見分けるんですかという質問だったんですよ。これむちゃくちゃいい質問なんです。ということはイエス様の弟子とは何かっていうことが分かってないと絶対答えられないんです。で多くのクリスチャンはですね、イエス様の弟子って完璧な人でしょって、すごい清くて何でもできる人で失敗しない人でしょって思いがちです。でも聖書をよく読んでください。イエス様が選んだ人っていうのは大体問題があり、おちょこちょいであったり完璧でなかったり失敗ばっかしする人です。それで私は言いました、いい質問ですね。私の定義、皆さんにも資料を送った中に書いてますけども、私の定義はですね、いくつか御言葉があるんですけど、マタイの10章の25節の言葉がいつもベースになってね、死は弟子は死のようにっていうね言葉がベースなんですけれども、イエス様の弟子と私が人を見た時に見るのは、まず1番目、その人がイエス様のそばにいつもいるかどうかです。イエス様は弟子たちを身近に置いたとあります。なぜならば弟子というのは学び続けるもののことだからなんです。また何か起こったと思わなくて大丈夫です。人を見た時に、例えばここに人がいますよね。もう失敗ばっかりするとします。もうおっちょこちょいだとします。これでもクリスチャンかって言われる人を見た時に、私はそこを見ません。私も一緒です。でもいつもイエス様のもとに行き、イエス様に聞き、イエス様罪を犯したらごめんなさい、そしてイエス様どうしたらいいんですか、もうイエス様のそばに行くのが大好きで、もう真の礼拝者でイエス様から学び続け、確かに1年前よりも変わったな、また3年後も変わっていくだろうなっていうのが弟子だと思います。でも自分を変えようとしない、イエス様から決して学ぼうとしない、礼拝には来るかもしれない、賛美をするかもしれないけども、イエス様のそばに行こうとしない人は、私は弟子だとは思いません。思えないんです。だから自分が変わらないから周りも変わらないんです、いつまでたっても。でもイエス様の命令ははっきりしてます。弟子を作りなさいってことなんです。で弟子になると一番幸いなんです。先週もですね、デボラのところで話しましたけれどもね、例えばここに増田さんがいます。増田さんがね、イエス様によって悔い改めたりね、毎日変わっていたら何が起こると思いますか。加古さんはですね、毎回より素晴らしくなったご主人と結婚しなければならないんです。言ってること分かります。例えばご主人が奥さんばっかり責めていたって何も変わりません。15年経っても絶対変わりません。もっと悪くなります。 でも自分の悪いところを悔い改めていくならば、相手との関係が変わってくるんです。だから家族や地域が変わっていくだけなんです。ですからイエス様の弟子を経験していくとですね、自分だけじゃなくて周りが変わっていくことを人生の中で何度も何度も体験していきます。イエス様は弟子を作れと言ったのはそのためなんですね。これ覚えておいてください。で、この弟子はですね、たくさんの良い行いや施しをしてたんですね。でも先ほど平野さんの話ではありませんけども、本当に彼女も良い行いをいっぱいしてくださいました。でも病気になって死んだんです。で、噂がありましてね、ペテロがたくさんの人を癒してるっていう、リダですごい宮沢が行ったっていうことで、誰かがですね、ペテロを呼んでこようということで、呼びに2人の人を送って、急いで私のところへ来てくださいと頼んだんです。皆さん、病気を癒すんじゃないんですよ。もう死んだんです。死んで人を呼びに行ったら何ですか？普通は葬儀の準備でしょ。アブさん死んだんですって私呼ばれて行ったらするのは葬儀ですよ。考えるのは、じゃあこのイエス様の弟子がね、いい素晴らしい生き方をしたので、親族や家族が悔い改めてイエス様を死ぬように、いいメッセージをして、いい伝道集会になるような葬儀をしよう、そのために力を尽くそうというのが普通だと思いません？でもこの場合違うんですよね。そうではなくて、本当にありえない一度死んだ姉妹が立ち上がるっていうことが起こるんです。で、皆さんね、皆さんの心の中にどういう言葉が立ち上がってます？信仰の言葉立ち上がってます？小さなグループでですね、もし集まって、そこで本当にこうイエス様のことを生き生きとして語られたら、心って燃えると思いません？ああ、もうちょっと無理かなと思っても、大丈夫、祈っていこう、神様だったらできるからっていう言葉を聞くの、皆さん好きですか？それとも、あの人ここ悪いよね、この人ここ悪いよねって不平を聞くの好きですか？不平や文句を聞くと、皆さんの心って燃えます？偽りの父の霊は燃えるでしょ。諦めとか裁きがね、燃えてくるでしょ。でも信仰って立ち上がらないんですよ。ということは、人間の信仰っていうのは言葉に支配されているんです。ですから多くのクリスチャンは否定的なことを言ったことを罪だと思ってません。 ですから悔い改めないんです。ああ、仕事が忙しいからね、私はこうだからねって言って悔い改めようとしません。それは罪だと思ってないからなんです。でも罪がなければ、悪魔の影響や悪霊の影響はないんです。影響できないんです。でもたくさんの言葉における罪を犯していて、悔い改めないがゆえに信仰を持てなくなるんです。まず医学でしょってなるわけです。医学を否定してるんではありません。とても大切です。見分ける必要があります。でもまず神の国と神の義を求める、これこそ私たちのやらなければならないことなんです。その時こそ神様の出番なんです。もうまるでイエス様出番ですよと言ってるようなもんなんです。ただイエス様が働かざるを得なくなるんです。それを見る人生が私たちの人生なんです。彼らはですね、信仰を持ってですね、ペテロを呼んだんですけれども、到着するとですね、なんとみんなが泣きながらもう諦めてるんです。ドルカスがね、一緒にいた時にね、この数々の下着を、ね、作ってくれたのって、なんか今で言ったらおかしいと思いません？下着を見せますか？まあ、当時はですね、本当にイエス様の下着もそうですけども貴重だったみたいですね。まずね、私たちの今日心を一つ点検したいんです。死んだらおしまいだっていう気持ちがあるでしょ。それはね、ダビデもあったんですよ。ダビデがバテシバと不倫をした時に子供ができます。で、彼は罪だと思わなかった。でもナタンを使わした時に、ある例え話を通して、とんでもないって言ったら、ナタンがそれはあなたですよって、あなたですよ、その時にダビデは悔い改めるんです。私は罪を犯したって、ウリアの妻をですね、自分のものとして、結局彼を殺してしまったっていう罪をやっと認めるんです。そしてでも神はその子供を バテシバとの間にできた最初の子供を撃たれるんですね。でその当時もうダビデはですね、もう王のもう動かぬ位を持ってましたから、王様が朝から晩までですね暗い顔してるんで、家来が心配してね、王様なんでそんな暗いんですかって言ったら、いやいや断食をしてもし悔い改めて祈ったらこの子は助かるかもしれないって。で家来がざわざわと騒いでるので、ダビデが子供は死んだのかって言うんですね。あ、死にました。でもこれ伝え、あんだけこう子供が病気になった時に断食して苦しんでるから、これ伝えたらもっと落ち込むと思って伝えられなかったんですって言ったんですけども、ダビデはですねケロッとしてですね、さあ食事の用意をしなさいということで食事をにこやかに食べるんですよ。で家来が聞くんです。王様おかしいじゃないですか、子供が死にかけていた時に断食をして本当に苦しい顔をしていたのに、子供が死んだと聞いた瞬間に元気に食事をするんですかって。でダビデが言うんです。もう死んでしまったらどうしようもないだろうって、ひょっとしたら生きてる間は悔い改めて身を悲しましていったら神様が聞いてね、子供を助けてくれるかもしれないと思った、でも死んだらおしまいだろうって言うんです。これはですね、ダビデ、信仰者であるダビデもそうであるように、私たちも基本的に生まれながらの人間は死んだらおしまい、もうどうしようもないっていう思いがあるんです。まさしく不可能でしょう、死に対して向かって命じても不可能でしょうっていう思いがどこかにあります。これは普通なんです。でもですね、聖書を見ると旧約の中でもですね、エレミアがエリアの後はなんだ、エリシャがね、シュネムの女の子供を生き返らせる場面があります。それととても似てるんです。またイエス・キリストがヤイロの娘を復活させる部分があります。イエス様がヤイロの娘をよみがえらした時もですね、そこに同行街道塚さのですね、ヤイロがですね、イエス様、私の一人娘が病気で死にそうなんです、早く来てください、早く来てくださいって言うんですね。でも途中で長血を患った女が来てですね、すったもんだするんですよ。彼女は癒されるんですけども、親の立場としたらこう思いますよ、早く来てほしい、早く来て病人に手を置いて自分の娘を助けてほしいのに、イエス様はすったもんだしてと思ったと思います。で心を病んでる時にしもべが来てですね、ヤイロさんって、もうイエス様にご足労をかける必要はない、もう娘は死にましたって、だからもうイエス様に来てもらわなくていいですって言うんです。そこに見えるのも、もう死が来たらおしまいだっていうことなんです。死は人を諦めさせます。死より強いものはないからです。死を恐れさせます。そして死んでしまったらおしまいだと考えます。でも霊の世界は違います。ここを本当に学ばないといけないんです。イエス様は何と言ったかというと、恐れないでただ信じなさい。そして、ペテロとヨハネとヨハネの兄弟ヤコブだけを連れてそのヤイロのもとに行くんですね。するとまた泣きようなうわーって、ここ一緒の場面ですよね。亡くなってしまった、娘が亡くなってしまった。でもイエス様が言うんです、死んだんじゃない、寝てるだけだ。みんなが笑います。バカじゃない、もう死んだのに、死んだ事実を見てるのに。イエス様は彼らだけを入れて何て言ったかというと、タリタクミ、少女よ起きなさい。だからもう死んで数時間も経ってる人が目を開けてきたっていう話ですよ。文明の進んだ現代人はですね、聖書は読むけどもそれはないだろうと、そんなこと起きないだろうと思うんです。これってすごい不信仰ですよ。でも不信仰っていうのは悔い改めない限りそれは罪なんです。聖書に書いてある通りに、神が今も働けば普通に起こることです。アメンですか？あなたが働いても私が働いてもそういうことは起きません。私がどんなに命じたとしても、私が一生懸命祈ったとしても、私が死人をよみがえらせ人を生き返らせることはできません。でも神が働くなら主は生きておられます。同じことが起きるんです。でも神様はですね、私たちの信仰、この中の誰かが立ち上がって信仰の言葉を言うことを待ってるんです。信仰の言葉に従って神は働くんです。和井教会、和井兄弟に対して死の霊を出ていけって お前には渡さないって、イエスの御名によって霊を戻れと、もし私が言わなかったら神が働くでしょうか。神が求めているのは信仰の言葉なんです。誰かが神を信じて、神を賛美して、神様に働く余地を与えないと、神様勝手には働かないんです。だから私たちの信仰を訓練するんです。だから私たちは悔い改めて信仰を持ってるかどうか吟味しなければ、あなたが死を迎えるときにこれは現実です。イエス様死んでるか天国、そんなことはありえないんです。信仰が試されます。日頃神様に信頼してなくて、いざというときに信頼はできません。したくてもできないんです。私たちは今日本当に悔い改めるは悔い改めて、そして神様からの力、自分の力でしているとは思えない神の力をいただく必要があります。で、彼はですね、ここで一つ大きく違いがあるんです。ペテロは私たちのもう何か代表みたいなもんです。おっちょこちょいでね、自分の力でやってね、本当にイエス様、あなたのためだったらね、私はね、牢屋の中であってもね、私はあなたのためだったらね、死んでもね、ついてきますって言ったんですよ。でもイエス様が言いました。いやいや、今日ね、鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うから、いや、そんなことありません、私は絶対にイエス様を裏切りません、私はイエス様から選ばれた唯一のあの三人の中に入ってますから。でもペテロはですね、裏切ります。それも裏切り方ひどいですよ。あなたもイエス様と共にいたでしょ。そんなことないと。最後には呪ってね、誓ってもいい、あんな人は知らないって言ったんです。彼はぐんぐん泣きました。でも気持ちとしては主を愛してるし、主を裏切りたくなかったんですけれども、結果的に裏切ったんです。でもイエス様は言っています。あなたが信仰がなくならないように私は祈っている、もし回復したら他の人を励ましてあげなさいって。私たちはみんなイエス様の弟子です。たくさん失敗をした人たちです。これからもするでしょう。私もそうです。完璧ではありません。でもたくさん許されるでしょう。たくさん失敗をカバーされるでしょう。たくさん励まされるでしょう。だから弟子なんです。で、ペテロはですね、イエス様の真似をして、タビタ組む、タビタへ起きなさいとは言ってないところが鍵なんです。今日の鍵はここ見てください。ペテロが皆を外に出し、ひざまずいて祈るっていうことなんです。ここが鍵です。イエス様の真似をしてもできるのかもしれません。でもペテロは一番知ってたんです。私は人を癒せないって、私は死人をよみがえらせるようなことはできないって、私は本当に罪深いものだ、何もできないものだっていうことを知っていたんです。皆さんね、この頃ね、クリスチャンがね、ソファーでこうやって祈るかもしれません。イエス様助けてくださいって。でもね、ひざまずくっていうのは全然意味が違うんです。ひざまずくっていうのは、本当に私が神様に祈ってね、神様が聞かなければならない、そんな対等の関係ではありませんよっていうことなんです。自分は罪人であって、憐れまれて今があるっていうこと。イエス様、ひざまずくしかない、ひざまずいてもそれでいいと言われるわけではない、でもひざまずいてあなたを礼拝したい、ひざまずいて神様に明け渡していきたい。皆さん、自分の良いものを人に明け渡すときにですね、ほらって渡しますか。礼拝って神様に明け渡すことでしょ。自分の問題も悩みも全部、こんな態度でほら神よ、できますか。人間でもできないですよ。でも神様は友と言ってくださるので、そういう態度を取れとは言っていません。でもこちらの問題なんです。ペテロもそうです。葬儀の準備だったらできますよ。どっか手配しなさい、私がいい説教をしましょう、リーダーシップを取って采配できます。でも今目の前に人が死んでるんです。この人を前にしてペテロはもう本当に恐れてひざまずくしかなかったと思います。で、多分ここには書いてませんけれども、主よ、私の罪を許してください、私が何者であるか、何度許されたものであるか分かってると思います。主よ、ただ礼拝します、でもあなたが働かれるんだったら死人はよみがえります、あなたがなされるんだったらできますという祈りをしたんじゃないかなと私は思います。私も、昨日夜ね、やっぱりひざまずいて祈りたかったので、ここでお祈りさせていただきました。ひざまずいて祈るっていうことは明け渡すっていうことです。そして明け渡した後、思いが本当に変わります。 自分の中にある立ち上がった不信仰な思い、つぶやき、裁き、これが本当に消えていきます。十字架の力によって消えていきます。そして主は生きておられる、ハレルヤ、素晴らしい、本当に神様に期待しますという信仰が立ち上がってきます。これは事実です。皆さん、今日の鍵はひざまずいて祈るかどうかです。これは理屈ではありません。年齢でもありません。何十年信仰を持っているのか関係ありません。でも形でもありません。ひざまずいて形をすればいいんじゃないんです。本当にペテロのように私はできないんですって。私はね、今もこういうことが行われると思う理由はね、自分自身が今体験してるからなんですよ。本当の力というのは主と一つになるときに神の力が表されるということが分かったからなんです。肉の力でも信仰の力でもない。本当に虚しくなって自分をひざまずいて主に先差し出して、主が受け入れてくださったときに、私と主は一つだなって、神は働くなって、神はすごいなっていう思いが支配していくんです。そして彼は立ち上がって遺体に向かってですよ。皆さん向かいますか？死んだ人に向かって、主よ、どうぞ残されたものが平安になる、これは誰でも祈れますよね。でも死人に向かってですね、もう一回目を覚ましてちょうだいとかいう祈りはできますよ。でも命じるんですよ。タビタよ、起きなさいって言えますか皆さん。自分のねことを考えるとすごいことだと思いません？でもペテロにマイクを持っていきましょう。言えるんですかって、言えたんですかって。でもペテロはこう答えると思います。あの時私ではなかったって、霊に満たされ、私はその霊のままに語っただけだって、そこには力は入っていません、そこにはみじんたりとも私がやった、私の信仰だというものはみじんたりともありません。ただペテロと復活の主は一つだったんです。皆さんね、今は神様がですね、私たちクリスチャンの、全ての人のクリスチャンの言葉を守るようにって語ってると思います。私は日曜日そのことが起こった後ね、海で死んだっていうことを聞いてね、去年も死にかけましたけども、本当に死の霊が働いてるなと思って悔い改めています。そしてイエス様って、私たちの罪をもうすでに十字架で許していることを宣言します。神様、この頃ですね、神様、津田の町を、この四国をむちゃくちゃイエスの御名によって祝福します。死に勝つのはキリストの愛とキリストの命だけです。これを宣言していきます。賛美していきます。褒めたたえていきますと力強く祈っています。神様が働かないわけないでしょ。でも私だけでは弱いんです。皆さんが神様癒してくださいとかね、神様こうですよねという祈りではなくて、聖霊に満たされ、信仰の言葉、御言葉をもし皆さんが宣言しだし、そして毎回神の臨在が教会にある、家にある、そして神を働かれるという期待感でいっぱいになって礼拝に来たら何が起こるでしょうか。それは神が働き出すんですよ。もっとすごいことが起きだします。ある人は言います。日本の教会はもう死んでるんだって、100年間宣教しても変わらないんだって、日本は難しいんだって。まさしく同じ場面なんですよ。同じ場面なんですよ。飛田さんじゃない、ごめんなさい、ごめんなさい、聞いてたら飛田、田田、あの本来カモシカのように元気な田田が死んで、死体を前にしているペテロと同じ姿が今私たちに問われてるんです。どっかで信仰を諦めてですね、この世の価値観に妥協しながら生きているんだったら死んだままです。でも悔い改めるは悔い改めて、そしていや 日本の教会を生き返らせることはイエス様にとってはそう難しくない、イエス様にはできるって、日本人が罪の中で、日本人で立ち上がっているのはプライドの霊なんですよ。プライドの霊っていうのは傲慢なんです。これは神に頼らない、人に頼らないという霊です。でプライドの霊だけは自分で追い出せないんです。なぜか分かりますか？自分で追い出したら俺はすごいってなるんです。プライドの霊だけは人に頼まないと、自分の弱さを認めて、私は傲慢でした、解放してくださいって祈らない限りは出ていかない唯一の霊なんです。この霊が立ち上がると、死の霊やいろんなものが一緒についてきます。強い霊ですからね。でも私たちの力は謙遜であり、へりくだることなんですよ。そのクリスチャンである私たちが、いや、神、だから今さっきメグの言葉すごいと思わない？リバイバルが始まりました、リバイバルですって、ちょっと話脱線するかもしれませんけどね、今ね、日本中の若い子たちがゲーム付けになってるんですよ。そして希望がなくですね、もう本当に暗い顔をして引きこもってる人がたくさんいます。皆さんに聞きます、そういう若者を見たいですか？もうだんだん教会にはもう若い人が来なくなった、そういう教会本当に見たい？僕は見たくない。若者が信仰を持って立ち上がって元気に神様を賛美している姿を見れてるっていうことは、なんて幸せなんだろうと私は今思うんです。こんなすごいことはない。確かに年を取ってくるとリズムが合わなかったりします。もちろん若い人もそのことを考えないといけないと思います。でもそれが見れてるってことはまず喜びましょうよ。なんかね、暗い顔でね、不信仰でね、当たり前、誰かが喜んでハレルヤとか言ったらね、火を消すような教会にはしたくない、命を懸けてもしたくない。私はね、皆さんどうですか？したいですか？したい？したくないでしょ。なぜならば教会は神のものだからですよ。神様が喜ぶことをしたいんです。それは信仰なんです。そして信仰っていうのは、最も力強い信仰はペテロにあるようにひざまずいて、神様は私にはできない、私にはできない、私は何度も許された罪人に過ぎない、でもあなたにはできるんです、神様は出番です、働いてください。彼は立って死人に向かって、タビタよ起きなさい。この瞬間に神が働いたんです。この瞬間に神はその信仰に応じて働いて栄光を表してくれたんです。そしてヤッファ中の人たちが、ハレルヤ、主は生きておられるって崇めたんです。それを見ていきましょうよ。でもね、皆さんね、本当に不信仰の霊や死の霊がすごく四国には働いています。それを許すか許さないかはクリスチャン次第です。私は許さない。この国は主のものです。四国の人たちは愛されて、命と力を受けて賛美する人たちです。彼らは死ぬ人ではなくて、長寿を全うし、そして天国に行く人たちです。それを許しているのは私たちなんですよ。私たちが戦わなければそれを許していることになるんです。勝利しましょう。お祈りしましょう。それぞれ声出してお祈りしましょう。イエス様、ありがとうございます。主よ、不信仰を許してください。否定的なことや静かにすることや伝統を守ることが良いことのように、本当にそのことを、神様、自己中心です、自分中心を許していることを許してください。罪は罪です。どうぞイエス様、あなたがなさりたいように、あなたがなさることをしてください。ただひざまずいて祈っていきます。ここで皆さんどうでしょうか。これ言葉だけ聞いてもあれなので、この1週間とにかくひざまずいて、マタイ6の6、人の見てないところで祈ってください。そしてその証を聞かせてください。本当に祈り出した時に、神が皆さんの中に信仰と期待と、そして神の栄光を表してくださいます。不可能が可能になります。これは約束します。でもしなければ、そのことを本当にやらなければ何も起こらないんです。皆さんやってください。私もやります。そして神様に栄光を期しましょう。 まあ、しばらくお祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。どうぞ交代していきますけれども、導いてください。イエス様に期待します。本当に神様、悪霊が出ていく教会として、神が働く教会として、そのことを見ます、見ていきます。導いてください。旅立て起きなさい。旅立て組む。アメン。